主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。街道長の家から人々が来て言った。お嬢さんは亡くなりました、もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。そしてペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネの他は誰もついてくることをお許しにならなかった。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか、子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入って行かれた。そして子供の手を取って、タリタクムと言われた。これは少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じ、また食べ物を少女に与えるようにと言われた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はマルコの5章、イエス様の奇跡というか、癒しの一つのお話です。12歳のこの街道長ヤイロの娘が、死んでしまったのにですね、後にその生き返らせたというお話です。イエス様は何人か亡くなった人を生き返らせておられて、ルカでは9人のヤモメの息子を生き返らせている、あるいはヨハネの福音書ではベタニアにいたラザロをですね、亡くなったラザロを蘇らせているということで、イエス様は何人か亡くなった人をも蘇らせているというですね、驚くべき、奇跡的な力を、発揮していたということですね。それは、イエス様が神様であるということを考えたら、ある意味、当たり前と言えるかもしれない。神様こそ命の与え主だからですね、神様が私たちに、命そのものを与えてくださるわけですから、イエス様のこの力によって、一旦肉体から離れた命が、もう一度蘇るということは、論理上あり得ると確かに思います。でその、命の与え主である、あるいは命そのもののそのものであるこのイエス様を私たちは、信じているということなんですね。今日の、福音書の中でもイエスは街道長に言うんですよね。このお嬢さんが亡くなったと、もう先生を煩わすに及ばないと、だからもう手遅れだというふうに言ったわけですけど、イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはないと、ただ信じなさい、信じろというふうに、私たちが一体何を信じるのかというと、命の与え主である、その命そのものであるイエス様を信じていくということですよね。当然私たちの中には、この中にもおられるでしょう、病気で苦しんだり、年を取って何か体が言うことを聞かなくなったりとかですね、その他、死の危険にある人も まあ、中にはおられるでしょうけれども、でも当然病気とか死とか老いとかですね、まあ、そういうものがあるのは現実ですけれども、私たちの中に、ただ私たちが信じるのはこの世のマイナスとかこの世の現実を信じるのではなくて、まあ、命を与えてくださるそのイエス様、その神様をまあ信じて歩むということですね。でそれはかなり前向きで、まあ、積極的な生き方にまあつながるというふうに思います。前に木造の家に住んでた時に、まあ、おじいちゃんの神父さんと2人で暮らしてたんですけど、まあ、その神父さんはもう典型的な甘党なんですよね。で僕は辛党なんで、まあ、そのもらいもんがあっても喧嘩にならなかった。甘いものは全部彼が食べて、辛いものは全部私がまあ処分してたので、まあまあ、全然喧嘩する余地がなかったんですが、ただまあちょっとその人は見てて危ないかなと思う。朝食食べてる時からケーキ食べてたりするからもうちょっと行き過ぎるとちょっとやっぱり今度危ないんじゃないかなと、まあ、実はちょっと思ってたら、なんだっけな、白内障のなんか目がちょっと悪いんで白内障の手術をするってことになって、で白内障の手術っていうのはやっぱりその糖尿病の検査するんですよね。で案の定糖尿病の検査したらやっぱり、まあ、予測通りかなり数値が悪くてですね、もうこれだったらもう入院しなきゃなりませんと、まあ、彼は言われたんですよね。で普通は、まあ、糖尿病だって言われたらもう一生も甘いものが食べれないとか、もうなんかもうダメだとかですね、で薬を飲んで普通だったら奥さんに身を隠れこの隠れたところで食べたりとか、まあいろいろ、まあ、人によってはその甘いものがやめられあるお酒がやめられないとかいろいろ。でもその糖っていうのはだからこう分子っていうのが非常に大きいんですよね。だからこの目の小さな毛細血管に詰まったり、あの末梢神経とかなんかに、だから糖尿病がひどくなったら目が見えなくなったりとか、手足がなんとかちょっとおかしくなったりとかするんですけども、でもそのシムさんはやっぱ本当に立派だったと思いますけど、まあ、その宣告を受けてですね、でまあ、その基本的には病院嫌いの人だったんですが、まあ、薬をコントロールしないでやっぱり自分の生活を変えることによってその、糖尿病を乗り切ろうというふうに決心してですね、それからまあ本買ってきていろいろあれをしたりこれしたりこれ食べたりこれ食べなかったりとかで、市販のキットでその検査できるんですよね。それで見ながらで、まあ、半年か1年ぐらいしたからかな、まあ、本当にその食事の後はもう必ず30分朝昼晩必ず30分散歩したり、そしてまあ肉を食べなかったりといろいろやったんですけど、最終的には玄米ご飯にしてかなり安定するようになって、それで1年後ぐらいにはその白内障の手術も結局できることになったんですよね。でこの病気になったことをきっかけに結局自分の生き方とか生活をガラッとこの変えようとするこの前向きな気持ちがやっぱまあ素晴らしいと思いましたね。何かこうマイナスなことをただマイナスに受け取るんじゃなくて、それをきっかけに自分をこう変えていこうとするですね、まあ、それは僕は本当に命の与え主でありある主を信じる生き方ですね。つまりまあイエス様にお願いだけして不養生しているだけならやっぱり神様の力も働きにくいでしょう。命の与え主である主を積極的に信じるというのはもちろん願い求めるとともにその命に向かって歩んでいくというですね、自分自身の積極的な歩みとそれが両方重なって、やはりこの苦しみや辛さを超えていく神の恵みが、まあ、働いてくるということですね。だからまあ彼はたびたび時々言ってましたけど、みんな信仰が足らないとつまり現実がこうだからって諦めたり、もう現実がこうだからできませんっていうふうにもう信者さんもよく言うっていうんですよね。でもやっぱり信仰を持って歩むならば、まあ、かなりいろんなことができるっていうですね。彼が教会に立たれた時はなんか屋根かなんか修繕お金全くないからもう信者さんダメですと、お金ありませんからできませんって。でもその神父さんがやっぱり信じることだって言うんですよね。信じて 前に向かって神様に頼りながら、それは絶対できるっていうふうに言って、で実際の補修工事もちゃんとできたんですよね。私たちの信仰っていうのは積極的で前向きだってことなんですよね。でイエス様は命の与え主であって死の与え主じゃない、病気の与え主じゃないんですよ。あるいはトラブルを私たちにわざと与えるわけでもない、命と恵みと希望を与える与え主であるから、そのイエス様を信じて、そのイエス様と協力していくならば、私たちの生活上のさまざまな困難は、まあ、いくらでも乗り越えていける道がある。だからまあ結局彼はたびたび言ってましたけど、本当糖尿病になってよかったと、本当にそれは神に感謝してる、もう自分の生き方をまあ根本的に変えるチャンスが与えられた。だから本当に自分の体とか自分の命に大切なことを本当に 100% 今はすることがまあできるというふうにおっしゃってて、まあ未だに元気でですね、もう100歳超える彼は100歳超えるんじゃないかと思ってますけど、まあ長生きするかどうかともかく、まあ、私たちに与えられている命は主が与えてくださって、その命を主がいつもこう伸ばそうとしてくださっているわけですよね。もちろん私たちが考えるようなことではないかもしれないけど、もちろんある病気あるいは老いていくとかですね、で死ぬことそのものはもちろん避けられないですけど、でも命の与え主である主を信じていくならば、私たちはいつも希望のある前向きな、そして感謝できるような恵みの中で歩むことはまあできると思いますね。まあ、今日もご聖体をいただくというですね、命をいただくことによって、まあ、本当にこの1週間を主を信じてこの前向きに歩んでいけるようにですね、そしてその中で本当に命の恵みをさらにこの深めるというか養うというかですね、まあ、そのような生き方を私たちがこの1週間心がけられるようにお祈りいたしましょう。